神戸アルノ大教会は私にとって非常に思い入れの強い教会でありまして、この教会に来たというよりはですね、帰ってきたような思いが4月からしております。本当に感謝しています。なぜならですね、知人が多いということなんですけれども、昔の私を教えてくださいました恩師の方々もここにいらっしゃいまして、そして私がですね、かつて教えた生徒たちも、たくさんここにいまして、本当に家に帰ってきたような、そういう気がします。近くにはですね、私の母が何度も何度もお世話になっている、病院がございましてもう入院するとお帰りなさいというふうに言われてしまうぐらいお世話になっているわけですけれども、本当に感謝していまして、家を病院の近くに構えたことは本当に良かったねというふうにですね、最近何度も話しているわけです。たった一つ困りますことがですね、私が、検査のために入院しました折、手術室に行きましたら、かつての教え子がいるわけです。近藤香織ちゃんが、先生久しぶり、三尾田君が、先生今日は任せておいてください。ああそうかよろしく頼むねと言いながらですね、お尻を見せるということはですね、非常に恥ずかしいなと思いながらも、本当にみんな立派になってありがたいなというふうに思うわけです。十数年前でしたでしょうかね、私、先生をしておりましたけれども、その頃ですね、非常に辛いことが重なりまして、落ち込んでいた時期がありました。その折にもですね、この教会に来ましたら、ある方々がですね、祈ってますよというふうに言ってくれるわけです。私は自分のために祈ってくださっている方がこんなにたくさんいらっしゃったのかと、多分ですね、お祈りしている方は人知れず祈っているわけですから、それを相手に伝えるということはめったにされないことだろうというふうに思うんですけれども、その時なぜかですね、その方々が私のところに来て祈っていますよ、多分元気がなかったんだと思うんですけれども、そういうふうにおっしゃってくださって、本当に力づけられた、そういう教会です。イエス様がですね、またおいでになる日までですね、この神戸の地にあって、私たちの使命をですね、高く掲げて歩んでいきたいというふうに思います。私先週ですね、ちょっと休んでしまってですね、山形先生の素晴らしいお話を、まだ伺っていないんですけれども、母が CD を買ってくれましたのでですね、それを聞かせていただきたいと思うんですけれども、このセブンス・デー・アドベンチスト教会がですね、やはり大失望を経験しながらどのように歩んできたかということをですね、先週お話しくださったというふうに伺っています。私たちは常にですね、再臨の日を目標として生きていかなければなりません。それがアドベンチストです。私たちが生きていく上でですね、神様が私たちに与えてくださった大きなプレゼントが2つあるというふうに思います。一つは夢です。もう一つは思い出です。今日は主の思い出という題でですね、お話を考えました。若者に夢を、年配者に思い出を神様は本当にお優しい方だなというふうに思うんですね。若者には夢が必要です。夢を求めて、夢を力に歩んでいきますけれども、疲れます、立ち止まります、振り返ります。その時に彼らを支えるものは思い出です。きっと皆さんの中にもですね、美しい思いをたくさん心の中に持って歩んでいる方々がおられるのではないかなというふうに思います。私も今年実はですね、還暦を迎えまして、先日ですね、還暦同窓会に東京に行ってまいりました。頭の毛が薄くなった者たち、シワが随分増えた者たちおりましたけれども、昔話、思い出に花が咲いたわけです。先日ですね、沖縄からこの神戸に引っ越すにあたって荷物をまとめました。荷物をまとめる引っ越しの折、皆さんが最も悩むこと、思い出の品を捨てるか否かですよね。 捨てられますか。断捨離が言われて久しいんですけれども、やはり私は捨てられませんでした。思い出の品が入った段ボール箱そのまま持ってきてます。大きな荷物をだいぶ処分したんですけれども、そういう人から見たら何の役にも立たないもの、極めて個人的な思い出の品、これをですね、人間はどうしても捨てるわけにはいかないわけです。しかし私はそれでいいのではないかなというふうに思うんですね。神様は思い出を通して私たちを養ってくださり、勇気づけてくださっているからです。その中には消しゴムで消してしまいたい、忘れたい思い出もありますけれども、神様は本当にふさわしい思い出を長く残してくださって、忘れたい思い出は薄れさせてくださる、これも本当に幸せなことだなというふうに思うんです。去年私の父が亡くなりました。私なりに思い出があります。一つ詩を紹介したいと思います。父へという詩です。これを読んでみるとですね、私の父を知らない方もですね、私の父がどんな人間であったかお分かりいただけるかもしれません。父へ、今日まで僕を育ててくれた父へ、語るよりもその手で足であなたは多くを教えてくれた。あなたの匂いは機械油とインク、大きな手で抱え上げられたその肩は今でも僕のふるさと。幼い頃のあなたの思い出は名大工、そして芸術家、犬小屋、鳥小屋、ぶどう棚に二段ベッド、温水器にガレージ、ペンキの塗り替え、あの頃の僕の夢は大工さんとペンキ屋さん。若い頃の日々を取り戻すようにあなたはスポーツに二度目の青春をかけた。野球、卓球、テニス、スケート、スキー、ボーリング、マラソン、家族も呆れて物が言えなかった。それでも少しもくじけずやり通すそのファイトは見上げたものでした。夏の青い空、砕ける白い波、川も渡る爽やかな風、雪の山の美しさ、自然の息吹、その優しさ、教えてくれたのも今思えば確かにあなたでした。いつでも一人で歩いていくのが好きなあなたは後ろを振り向くのが嫌いでしたね。物言わぬあなたの背中を見つめていつでも僕は歩いてきた。あなたの好きな言葉、それは根性。確かに僕はあなたの弱音を聞いたことがない。今日まで僕を育ててくれた父へ、遠くから今心を込めて、今ではめったに話もしないけど言わせてもらうよ、ありがとう。元気で走り続けてくださいね。いつまでも母さんと二人で。残念ながら母を残して先に行ってしまいました。まあ、いつまでも二人でというわけにはいかなかったわけですけれども、本当に私にとってですね、足りないところもたくさんあったけれども、たくさんのことを教えてくれた父でありました。ある部分、やはり私はですね、父を真似て生きてきたかもしれないなというふうにも感じているわけです。私も父でありまして、子どもたちがですね、今日何人か聞いています。3人子供がいるんですけども、そのうちの2人がですね、今日くしくも来ているんですね。その日に私がお話に当たったということなので、子供たちの思い出をですね、話しちゃおうかなというふうに思いますけれども、長男はですね、今日今来ていませんけれども、本当に入れ込むことが好きな、ハマったのは何かと言いますと相撲にはまりましてね、小学校に入る前から、お菓子の箱に土俵を作ってですね、そして紙を折って、分かりますか、こうトントントントンという、あの相撲にはまりましてですね、彼の頭の中には当時の番付表が全部入ってるんですね。そして夕方になるとですね、テレビを見ながらですね、彼も一緒に相撲をするわけですね。その後に覚えたのが F1 というやつでですね、当時流行っておりまして、 F1 のですね、20いくつかあるチームの名前と全ての運転手の名前を覚えているようでした。その後は J リーグでしたかね、 まあ、本当によくハマる子でした。2番目の子はですね、そういうことがなく、あまり何かに熱中することがない、そんな中でですね、唯一ハマったのが度忘れしました。自動車ミニ四駆、ね、ミニ四駆にはまったんですよ。ミニ四駆にはまってですね、改造するわけですよね。友達よりも早くで、一生懸命改造し改造し改造し、で自分たちの友達だけでは満足できなくなって、近くの町に行ってですね、少し大きな町に行ってミニ四駆レース、ね、それに出るんだと言ってですね、意気揚々と出かけていったんですね。確か1年目は惨敗、ね、まだまだ工夫が足りない。2年目ですね、さらに改造を加えてですね、最強のマシンを持っていったんですね。かなりいい線までこう勝ち残っていって、最後の決勝の時になって、忘れもしない、バッテリー切れそして途中で力がなくなってヒューン、残念ながら、優勝を逃したというような思い出がありますね。3番目の娘はですね、ここで働いていますね。皆さんにお世話になっておりますけれども、この子にはですね、かわいそうな思い出がありましてですねここで言うのをどうかなと思いながらもですねですね、これはサンタクロース事件というあるんですね。我が家のサンタクロース事件、実はですね、我が家ではですね、大きな声では言えないんですけども、サンタクロースはいないよって教えてたんです、小さい頃から、ね、子供の夢ですよね、サンタクロース。でうちの娘はですね、それを心の中に秘めながら小学校に通っていたわけですね。小学校の友達とある日ですね、サンタクロースという話が、まあ、クリスマス近くなってあったわけですよね。で友達と話していると、サンタクロースはいる、絶対にいる。でうちの娘はですね、つい言っちゃったんですね、小さな声で、サンタクロースはいないよその日からいじめが始まって本当につらい日々を過ごしたようです。その頃ですね、実はね、私はそういうことがあったことを全く知りませんでした。なぜか元気がなくなったなと思っていたんですけれども、わからなかったですね。そういうことがあったということを聞いたのは、それから約10年後でした。まあ本当にかわいそうなことをしたなと、我が家もサンタクロースはいるよというふうに言ってあげればよかったなというふうに思うわけですけれども、そのような思い出が、まあ、皆さんの中にもですね、あるかもしれない。思い出すと、ああ、あの頃こんなことがあった、あんなことがあった、その思い出を湯たんぽのように温かい気持ちになって、うん、今日も元気に頑張ろう、そういうふうに思えることがもしかしたらあるかもしれないというふうに思います。思い出を思い出すことは決して悪いことではない、後ろを振り返ることは決して悪いことではないと私は思いますけれども、私たちには目指すべきゴールがあります。それもまた忘れてはいけない。夢と思い出、これを両方持ちながら私たちは生きていくんだろうなというふうに思うんですね。何歳になっても決して忘れない夢が私たちにはあるはずです。同時に私たちを支え励ましてくれる思い出もたくさん神様は与えてくださっているに違いない。明日が信じられなくなるように思えるとき、試練の中にあるとき、私たちは思い出を支えに歩いていくのではないかなと思うんですね。神様が私にしてくださったこと、それを数えるときに、将来の不安も私たちにとって受け入れることのできるものに変わっていくのではないかなというふうに思います。弟子たちにとってイエス様は本当に希望でした。将来をかけていました。やがてイエス様が自分たちの国を支配し、ローマから 取り戻してくれるはずだ。ユダヤの王になって、そして王様になったならば、私たちはきっとイエス様の横に座る大臣になるんだ。そう思って弟子たちはイエス様を信じてついていっていました。イエス様を忘れない、決して忘れない思い出がその晩刻まれました。弟子たちも想像できない、そのような驚くべきことでした。イエス様の選んでくださった部屋に行くと、そこに食事の準備がされていまして、どうやら杉越のお祭りの食卓のようでした。そこに弟子たちが座ろうと思ったときに、まず真っ先に考えたのはどこに座るかという大きな課題でした。イエス様が中央に座ることは分かっていました。自分はどこに座るんだ、それを必死でみんな考えました。一番最初に動いたのはヨハネでした。ヨハネは真っ先にイエス様の隣の席を自分のものとしました。けれどもそれができない、迷っているうちにどんどん席が埋まっていく弟子たち。二番目にイエス様のもう一つの隣の席を占めたのはイスカリオテのユダでした。イエス様の右にヨハネ、イエス様の左にユダ。各時代の希望を読みますとそう書いてあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが有名な絵を描きました。最後の晩餐という絵です。コンピューターの調子が良ければ出ることになっている。あ、出てます。この絵はですね、そうは描いてないんです。イエス様の右隣にヨハネはその通りです。ヨハネは大変若い姿で、まるで女性のように描かれています。左隣にはユダは描かれていないんですね。各時代の希望によりますとですね、ユダはイエス様の左隣に陣取ったというふうに書かれてあります。はっきりと書いてあるんですね。彼らは共にですね、やがて来たるべき王国にあってですね、同じように王様の右と左を占めたいと望んだわけです。まあ、この弟子たちが、まあ、それぞれ誰であったかということをですね、解説している、ウェブサイトがありました。まあ、このレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵の、まあ、人物は誰であったかということがですね、まあ、一応このように解説がされているわけなんです。しかし弟子たちにはですね、もう一つの大きなテーマ、問題、課題がありました。こんなイエス様から遠いところに座るのは不服だと思っていた弟子たちも多かった。しかしもう一つ弟子たちの心が穏やかでなかった問題がありました。その部屋に実はしもべがいませんでした。水とたらいはあったんです。けれども足を洗うはずのしもべがいませんでした。部屋に入った時に弟子たちはそれに気がついていました。けれども誰も足を洗おうとはしませんでした。なぜなら自分で自分の足を洗うという習慣が当時はなく、しもべが客の足を洗うのが習慣だったからです。そこで弟子たちは思いました。自分が足を洗ってしまったら、しもべの立場を受け入れたことになる。それはプライドが許さない。私は洗いたくない。誰か他の弟子が洗ってくれればいいのに。そう思いながら座っていたんです。食事はすでに始まっていました。イエス様がパンを取り、杯を取り、共に食事をする。その食事はすでにスタートしていました。弟子たちの心の中には気がかりなことはまだありました。どうしようか。その時でした。イエス様が立ち上がったんです。そしてこともあろうに隣に座っている イスカリオテのユダの足を洗い始めました。各時代の希望を見ると、最初に洗ったのはユダの足であったと書かれています。こともあろうに、あのユダの足をイエス様は最初に洗ったんです。その足はきっとサンダル履きで埃と土に汚れていたでしょう。もしかしたら動物の糞がついていたかもしれない。そのような足を自分たちの死である、尊敬する、愛してやまないイエス様が膝をかがめ、自分の手でその足を洗った。そのことに衝撃を受けました。ユダの心は揺れました。ああ、自分の考えていること、自分の悪巧み、自分のしてきた過ち、それを今イエス様に告白してしまおうか。揺れました。けれども彼はそれをすることができませんでした。イエス様が足を洗い終えても彼は口をつぐんだままでした。自分の心の中にあるもの、汚れた思い、それに蓋をしてしまったからです。弟子たちの足をどんどん洗っていくイエス様、ペテロは、先生、私の足を洗わないでください、そう大きな声で言いました。けれどもイエス様はおっしゃいました。今ここであなたの足を洗わないなら、私とあなたは何の関わりもなくなる。ペテロは、では手も頭も、そう言いましたが、すでに全身を洗ったものは清いのだ。そう言ってイエス様は足を洗ってくださいました。おそらく感激屋のペテロはイエス様に足を洗っていただきながら涙を流していたのではないかなと思います。イエス様の隣を最初に洗礼したヨハネ、このヨハネが一番後に回されました。イエス様には多分お考えがあったことと思います。いつでも一番、いつでもイエス様の隣、そう思っていたヨハネに、あなたに足りないものはそこだ、そうイエス様は無言でおっしゃったのではないかなと思います。最後に足を洗っていただいたヨハネ、このヨハネもまたその時大きな変化を遂げます。この12人のうち11人はこの時変わりました。この思い出が彼らを変えてゆきます。使徒言行録を見ると、素晴らしい弟子に変わっていった結果がそこに記されています。3年間の間イエス様と共に歩んで、神職を共にして、イエス様の奇跡を見続けたその弟子たちはこの夜まで変わってはいませんでした。けれどもこの夜、彼らの捨てなければならないもの、それがはっきりと示され、プライドが捨てられ、彼らは変わったのです。そのことが各時代の希望にこのように記されていました。このようにキリストは弟子たちに対する愛を表された。彼らの利己的な精神をご覧になって、主の心は悲しみに満たされたが、主は彼らの問題について議論されなかった。その代わりに主は彼らが決して忘れることのできない模範をお与えになった。弟子たちに対する主の愛は簡単に妨げられたり消えたりはしなかった。皆さんと一緒にヨハネによる福音書の13章一節を読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の13章にこの杉越の最後の晩餐のことが書かれています。その時の様子をですね、ヨハネはたった一節で表しました。口語訳でお読みしたいと思います。杉越の祭りの前にイエスは、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。イエス様が本当に伝えたかったこと、それは彼らのプライドを捨てよということだけではありませんでした。イエス様は愛を弟子たちに伝えなかった。 私がどんなにあなた方のことを思っているか、彼らの将来を心配し、彼らが変わってくれ、それを伝える方法は他になかった。その方法をイエス様はお選びになりました。それは言葉ではありませんでした。彼らを最後まで愛し通された。最後のチャンスにイエス様はその愛を足を洗うことで示されました。新改訳聖書ではこういうふうに書いています。この世を去って父の身元へ行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るとこなく示された。一滴も残さずイエス様はその愛を弟子たちにお与えになりました。イエス様は私たちにどのような愛を示してくださったでしょうか。イエス様の思い出、私たちはどんなイエス様の思い出、イエス様が私を愛してくださったその証拠となるどのような思い出を持っているでしょうか。その思い出が私たちを変えます。イエス様は私の中の一番醜いものに手を触れます。そして洗ってくださり清めてくださいます。その経験をするときに私たちは本当の意味でイエス様と交わることが許されます。イエス様と交わり共に食べ、イエス様の足跡に習うものとなることが許されていくと思います。きっと皆さんにもそのような経験が終わりであるというふうに思います。その経験が10年前の思い出であったとしたら、その思い出を決して忘れてはいけない。5年前だとしたら、1年前だとしたら、もう一度思い起こす必要があるであろうと思います。しかし日々、昨日もそのような経験をしましたという方が皆さんの中にいらっしゃるならば、そんなに素敵なことはないというふうに思います。昨日も私は主の思い出を、主が私を愛しているその思い出を持っています。弟子たちはその後ですね、もう一度イエス様に会うことが許されます。ふるさとに戻ってですね、何もなくなった失望のうちに漁師に帰っているわけですけれども、その漁師に戻ったこの弟子たちをイエス様はもう一度愛されます。お腹が空いていたので食べるもの、寒かったので焚き火を用意してこの弟子たちを励ますわけです。やがてイエス様が天に昇っていかれますけれども、弟子たちは決して忘れない思い出をその心に刻んだに違いないというふうに思います。終わりにですね、もう一箇所各時代の希望を読ませていただきたいと思います。我々のための救い主の屈辱を思い出すとき、思いは思いとつながり、記憶の鎖、すなわち神の大いなる恵みと地上の友の好意と優しさの記憶が呼び起こされる。それでは終わりにですね、一つ歌を歌わせていただきたいというふうに思います。私が随分前に作った歌なんですけれども、テーマはですね、この最後の晩餐です。
悩みに沈むあなたを優しく見つめる主の瞳、
あなたより辛い時を耐えて生き抜かれたから、誰より深い淵に沈み、なお汚れに染まず、悲しみに沈むあなたを強く抱きしめる身腕、あなたより深い悲しみを耐えて生き抜かれたから、誰より遠く離されて、なお罪を負われた主は、十字架から届くあなたに、主の愛の流れは今もあなたの名をその手のひらに刻んで、決して忘れない。誰より誰よりあなたを愛し貫かれた主は、誰より誰よりあなたを愛し貫かれた主は。